はようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日はフリーランスが増えた背景から令和の働き方を知るというテーマでお送りします。前の放送でも言ったんですけど、現在日本には200万人くらいのフリーランスがいるんですね。で、3年前は120万人。ここ数年で一気に増えてきてるんですね。で、ここに新しい働き方の風のヒントがあります。これ、なんで増えたんか、こんなに。結論、個人が発信できる時代になったからです。一番の具体例は SNS ですね。皆さんその気になれば今すぐに全国の人が見れる場所に発信できますよね。まあ届くかどうかはさておき、で20年前は個人がネットで発信するという文化はほとんどなかったんですね。できない時代があったんですね。なんか今では想像できないですよね。インターネットっていうのはもう閲覧が中心だったんです。もう一部の企業とかがボーンと情報を発信して、それを閲覧する、個人は閲覧するっていうのが普通だったんですね。そして SNS を中心に個人が発信できる環境が作られたんですね。確かあれかな、2チャンネルとかが一番最初やったかな。ぼんやりしてますけど、で、もう昔はもう会社に就職して働いてお金をもらって、もうこれがほんまに主流でした。それか自分で自営業でやるか、経営者になるかといった感じでした。でも個人が発信できる時代になって、自分で仕事を受けることがしやすくなったんですね。この時代って最近よく言われてますよね。これがフリーランスが一気に増えてきた背景の一つです。働き方が増えてきてるんです。で、これからもどんどん増えます。そして会社も積極的にフリーランスなどに仕事を振るようになってきてるんですね。会社外の人に仕事を振ることを業務委託って言うんですけども、業務委託も すっごい増えてるんですね。だから雇う人数とかも減ってきています、会社が。なんでか、業務委託の方が雇うよりも安くつくんですよ。それとすぐ結果出してくれるんですね。雇ってちょっとその子が成長するまで待ってとかいらないんですよ。業務委託ってクオリティがパーンと一気に高いんですね。で、自分も会社経営してるんですけども、小さい会社ですけども、業務委託でできる部分はもう業務委託にしてます。もちろんです。例えば広告作るのどうしようかな、自分で作ろうかな、いや、じゃあ仲良くさせてもらってるデザイナーさんにお願いしよう、これ業務委託ですよね。業務委託する人がいれば受ける人もいます。その受ける側の人間になることもできるんですね。雇用はね、圧倒的に安いんです。こんな感じでフリーランスの仕事が増えてるんですね。逆に就職活動をして採用されて、定年まで最後まで同じ会社で働いてという構造がもう少しずつ減ってきています。あと正規雇用が減ってます。非正規雇用が増えてるんですね。わかりますか、正社員ってやつです。正社員がの割合が減ってるんですよ。非正規雇用っていうのはもう会社によって雇用形態が違うんですけど、もう1日8時間週5回とかじゃなくて、もう1日4時間とかね、なんかパートとかね、そんな感じで、入っていく働き方です。こっちがね増えてるんですよ。おそらく非正規雇用をしつつフリーランスをするっていう人がめちゃくちゃ増えてるんですね。そうだから今ね、自分で働き方とか生き方をデザインする時代になってきてるんですよ。なんかある国の人は日本を見た時に、なんで君は一つの仕事しかしてないの、 って驚かれる、こんなシーンがあったらしいです。ある国では2つ3つ4つ仕事をするのが普通、そんな感覚もあるみたいです。もしかしたら日本はその波がぐわーっと押し寄せてきてるかもしれません。個人が発信できる環境が整ってきたことでフリーランスが増える、そんな感じになってきています。自分も株式会社総研究所っていう野球選手の走り方指導の仕事をしてるんですけど、これ SNS なかったら広がってません。もう完全この時代に乗っからしていただいたっていう感じなんですね。でこれね、ちょっと細かい話をすると、この個人が発信できる時代、これを Web2 とも言われてるんですね。でインターネットがバーンと始まったのが Web1 です。Web1、そして Web2 になって働き方が一気に変わって、どんどん当たり前が覆ってきてるんです。時代はすごいスピードで変化してるんです。まあしかし学校ではなかなか SNS が受け入れられなかったりとかね、難しいですね。まあ自分はね、もう体育の授業でダンスとって、それ TikTok 上げて再生回数多い勝負みたいなしたかったんですけど、もう絶対怒られますからね。でもほんまそんくらいこうフランクになった方が時代にねこう乗っかる、取り残されにくいと思うんですけどね。その分トラブルが増えるかもしれないんですけど、なんかトラブルが起こるから、シャットアウトってどんどん時代が止まってしまいますよね。まあそんなこんなしてる間にもう Web1、Web2 ときて Web3 の時代が訪れようとしてると、もうね時代が動きますよ。めちゃくちゃインターネットができた時の衝撃ってめちゃくちゃ強かったらしいんですね。でも最初はインターネット何それよくわからんって言ってこう相手にしない人が多かったらしいんですけど、今ってどうでしょう、インターネットなしではもう成り立たないことがいっぱいありますよね。ね、Web3 っていうのはもうそのぐらい大きい波って言われています。皆さん今 Web3 って聞いて何それよくわからんっていう感じだったじゃないですか。でも一部の人はもうその大波に乗っかろうといろいろ仕掛けてる人がいっぱいいるんですね。だから自分もね、今総研究所の方はインスタグラムで発信が一番影響力あるんですけど、ここに依存するのは危険すぎるっていう危機感もあるんですね。だからSNS 以外のところからのこう知ってもらう機会を今積極的に作ってます。ホームページ検索したら出てくるとか。だから前も言ったけど、1年後に勝てる努力と10年後に勝てる努力ってちょっとちゃうんですよね。話がどんどん脱線してきましたけど、Web3 の話にもなってきましたけど、時代が変わってきてるんですね。だからその先の時代を読んで自分の働き方生き方をなるべく早く定めていくんですね。そうするために何するのか、もう知識です。知ろうとすることです。それをやめなかったら大丈夫です。これまでの固定観念、就職活動して就職して定年まで働いてね、こういう固定観念一旦外してみてください。それがあかんっていうわけじゃないですよ、もちろん。もうなんならそれ一回してください。絶対とか言っちゃったけどね、いやちゃんと会社で働くってめちゃめちゃ勉強になるしいいんですよ。いつも言いますけど、危険なのは選択肢が一つしかないということです。選択肢を増やすんですね。通常ルートで就職して会社員っていうルートと別のルート、フリーランスと非正規雇用っていうルート、もしくはフリーランス一本のルート、もしくはもういきなり事業を立ち上げて経営するというルート、いっぱいありますので、固定観念に縛られず、でもどうしたらいいんやっていう人は まずは会社になる、これおすすめです。はい、ということで今日はフリーランスが増えた背景から令和の働き方を知るというテーマでお送りしました。途中ちょっと脱線しましたけど、まあ、Web3 の話とかまたどっかでしようかなって思います。一緒に学んでいきましょうね。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。あなたは輝きキャリア向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。